中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院医療安全対策室看護師長の山川佳代子さんにお話を伺っていこうと思います。山川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、まずですね、この医療安全対策室という部署があるんですね。
病院によっては病棟室長とか他の仕事と兼務している医療安全管理者もいるんですけれども、
はい、
私は医療安全の仕事だけをしています。
うん、
室長の医師と相談しながら仕事をしています。当院に医療安全対策室ができて10年以上経ちます。
わ、西宮市立中央病院10年以上もこの医療安全対策室があるんですね。
厚生労働省が医療事故を防止し、国民が安心して医療を受けることができるように、2002年に医療安全管理体制の整備を義務付けたんです。そのことがきっかけになったのは、1999年、10件ぐらい大きな医療事故が相次いで起こったんです。ある病院で患者を取り違えて手術をする事故が起こったり、また、別の病院で消毒薬を誤って注射したりといった大きな事故があったんです。
そうですね、なんかいろんな事故があったのを思い出しますけれども、今もよくその医療事故の報道を耳にしたりしますね。
各病院で医療事故防止に向けて取り組んでいるんですけれども、
はい、
やっぱり人がすることなので間違える可能性をゼロにはできないんです。私の毎日の仕事の中心は、ヒヤリハットの集計分析です。
はい、
ヒヤリハットというのはヒヤッとしたことやハッとした体験です。
はい、
ある医療行為が実際には行われなかったけれども、仮に行っていたとしたら患者に被害があった可能性、また誤って行ったんだけれども患者には被害がなかった事例、もちろんしないといけなかったことをしなかった事例も含まれます。
はい、
このヒヤリハットの内容やその件数、起こった原因を分析し対策を周知して、同様のヒヤリハットが起こらないように努めています。
ヒヤリハット、ヒヤッとしたりハッとした体験が、ないようにしていくということが大切ということなんですね。看護師さん、病棟とか外来でお仕事するだけとなんとなくちょっと思っていたんですけども、そのような仕事もあるんですね。
チーム医療の話の前に、まず病院にどういう職種の人が働いているかご存知ですか？リスナーの皆さんも少し思い浮かべてみてください。
はい、
先日中学生がトライアルウィークで病院に来たので同じ質問をしたんですけれども、職種の多さに驚いてました。
病院に来た時に私たちが直接お会いできるのはお医者さん、それから看護師の皆さん、薬剤師さん、あとレントゲン取っていただいたりとか検査される方も出会ったりするんですけど、そのぐらいですかね。
そうですね、放射線技師とか臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、飲み込む機能を評価したりリハビリをする言語聴覚士、
はい、
管理栄養士、調理師、臨床工学技師、医療事務、メディカルソーシャルワーカー、診療情報士、
はい、
清掃員、理念交換とか設備管理、本当に多くの人が、いて医療や患者の生活が成り立ってるんですね。
わー、なんか想像していたよりもいろいろなその職種というんでしょうかね、お名前が出てきたんですけれども、ちょっと今たくさん挙げていただいた中でもちょっとどんなお仕事されてるのかなってちょっとわからない職種があったんですが、臨床工学技師さんっていうんですかね、はい、どういうお仕事をされるお仕事なんでしょうか。聞き慣れない感じなんですけど。
工業の工に学ぶ、技術の技に武士の士と書く、臨床工学技士なんですけれども、
はい、
医療機器の専門家です、うん、医療機器や装置の点検管理をするんです、
はい、
機器のトラブルの対応とかマニュアルを作ったり、職員の教育対策立案とか、本当に医療安全に多く関わってくれています。
臨床工学技士さんっておっしゃるんですね、はい、なんか直接私たちがね、まあ、病院に来た時に触れ合う、直接触れ合わないお仕事の方もたくさんいらっしゃって、そんなお仕事をされている方、いろんな職種の方が一緒に働いて病院が成り立っているっていうのがすごいよくわかりました。
たくさんの人が働いてるからこそ、その連携、うん、チームワークが非常に大切になります、
はい、
やはり職種が違うと価値観の違いがあります。どれだけコミュニケーションをよくするかが医療事故を防ぐことにつながります。
ちょっとなんか今までちょっとだけ勘違いしてたなと思うのが、豊かな知識を持った人、技術を持っているいい腕の先生がいることが一番大切かななんて思ってたんですけど、なんかちょっと今のお話でんって
まあ、もちろん医師をはじめ専門職が知識、医療技術を磨くってことは医療の質に欠かせないです、
はい、
でもそれだけでは足りません、
うん、
医療事故を分析するとその原因の7割はコミュニケーションエラーと言われています、
はい、
言ったのに相手が聞いてなかった、伝わらなかった、言えなかった、チームワークの悪さが医療事故に関係している。それほど医療安全にとってコミュニケーションは重要な要素になります。
なんかこのコミュニケーションって言われると、医療の中の関係ではなく普通の生活の中でも大切かななんて思うんですけれども、コミュニケーションよくしましょうっていうのは優しいんですけど、実際は難しいですよね。
そこで当院でも単位に習って2年前からアメリカで開発された医療安全のコミュニケーションツール、チームステップスという技術の研修を始めました。
はい、
チームワークを高めて医療の質と患者の安全を高めるプログラムです、
うん、
リーダーシップ、状況観察、相互支援、コミュニケーションの4つの核となるスキルがあります、
はい、
これらはチーム活動をスムーズに確実に行う能力を示します、
うん、
その能力を高める方法には、例えば報告の視点を整理しながら決められた順序で報告するとか、
はい、
お互いの行動に注意を払うとか、
うん、
途中で集まって業務調整をしたり振り返りをしたりといった技術があります。
チームステップス、なんかちょっと心に響くなという感じですけど、これは医療者の方だけの技術ではなく、私たちの生活の中にもちょっと共通して言えるようなことですよね。
もともとアメリカの空軍で使っていたものを医療界に導入したので全職種で使えるんです、結局このプログラムの目指すところというのは、良いコミュニケーション、アサーティブコミュニケーションが取れるということです、
はい、
アサーティブコミュニケーションとは、自分の責任を自覚して主張するべきことは言って、相手の立場や考えを尊重して相手の言っていることを聞けるという対等な関係で成り立つコミュニケーションを示す言葉です、
はい、
チームステップスは医療チームでこのアサーティブコミュニケーションを可能にするツールです。
なるほどね。気にかかっていることを言っていい、言える、聞けることが重要ってことなんですね。
新人の時の経験ですけど、夜患者がお腹が痛いと言っていて、私は経験がないし、うん、先輩は怖いし相談することが遅れたんです
、はい、
痛みは症状を和らげればいい場合と、うん、痛みの原因そのものにアプローチしなければ命に関わる場合があります、
はい、
まあ、その患者は手術をして事なきを得たんですけれども、うん、まあ、遅かったら命を落としたかもしれません、
はい、
チームステップスでは、何か様子が変だ、心配ですと、職種や経験に関係なく気づきを発信する権利が与えられ、攻撃されることがないように保障されます、
はい、
提案を無視されたとしても2チャレンジということで、無視されても2回は言う、2回言われた方は必ず聞きましょうというルールがあります。
こうやってお話を伺っていくと、医療者同士でも発言しにくいことっていうのはやっぱあったりするもんなんですね。私たちのなんかこうね、毎日の生活とよく似てるところはもちろんあるんだなっていうのをすごく感じるんですけど、確かに患者の立場としても、なんとなく自分の思ってることを正直に先生に言いづらい、言いにくいななんていう雰囲気の先生も 正直いらっしゃいますもん ね、
まあ、今日このチーム医療の話をしたのは医療者の目指しているところを知ってもらうという意味と、
はい、
チーム医療の中には患者も含まれているので、ぜひ疑問に思ったことは言っていただきたいと思ったからなんです、
はい、
病気を治すという同じ目標に向かって、患者と医療者はパートナーなのだという意識を持っていただけたら嬉しく思います。
チーム医療の中には患者さんも含まれてる、はい、なかなかその一緒に治していこうっていうのがすごい心強いお言葉だななんて思ったのと、これなら治していけるっていうように患者さんも強い気持ちを持っていただけるんじゃないかなって思うんですよね、はい、まあ、結局コミュニケーションを良くするために大切なことなんですか。
言ったことを、聞き入れてもらえる、思ったことを言ってもいいんだっていう、そういう風土が大切です。その風土がなければ人は何か言うってことはできないです。
はい、
共通認識するためにチームステップス、この研修を20回以上して、医療職はもちろん医療事務や設備管理、電話交換手、給食を作る人まで全員受講してもらいましたし、はい、その後も就職する全職員に研修をしています。
なんかこうやってお話伺ってると医療は安全と言い切れないものですね。
医療は本当にまず第一に安全でなくてはならないんですけれども、薬も使い方によっては毒になります。
そうですね、
検査治療にはやはり副作用や合併症を伴うこともあります、
はい、
治療はするけれども必ず治るとは言えない、合併症の可能性もある、それが医療の性質です。
はい、
検査や手術をするときには説明を受けて同意書にサインをして治療を開始します。まあ、そういう経験っておありですか。
あの手術をする前にサインしたことありますね。
手術や治療には副作用合併症があって理解をして受ける必要があります。
はい、
ある日私は正面の受付にいたんですけれども、7年ほど前に入院していた患者さんが声をかけてくださいました。
はい、
がんが見つかって、化学療法するときにどんな薬を使ったのか、何回目の治療か、どんな副作用が出たのか、メモに残して病気と付き合っていくようにあなたに言われて感謝しています、今も守っていますと、医師の転勤に伴って別の病院で今治療を続けているそうなんですけれども、
はい、
治療の主人公は自分だとしっかり自己管理されている様子を伺って嬉しく思いました。
そうか、自分のことはまず自分が知っていないと良くはなっていく道にはなかなか進んでいけないということですね。はい、まあ、直接ケアすることだけが看護ではないということもよく分かりました。看護師さんの仕事のイメージっていうのが今までとまたちょっとガラッと今日のお話でだいぶ変わったかなっていうのが印象的なんですけども、ちょっとお話戻りますけども、さっき同意書の件でお話ししてくださって出たんですけども、私は自分の手術を受けるときは、大人になっていたので自分でサインをしたんですけれども、家族の方がいらっしゃらない方もたくさんいらっしゃると思うんですね。そういうときはどうしていくんですか。
最近は超高齢化社会で身寄りがなくて、認知に障害があって手術の判断ができないといったケースが出てきています。
はい、
早期がんだったら、手術すれば根治の可能性があるんですけれども、同意する能力がない、代理で判断する身内もいない、そうすると手術はできないんです。
あら、
で、現場で判断に迷うときには当院には倫理コンサルテーションという仕組みがあるので、倫理的に疑問に思ったことを相談する、そういう体制を整えているんです。
はい、
相談したい場合は医療安全対策室が窓口となって、多職種が集まってその患者への最善は何かを、討議します。
はい、
日本医療機能評価機構の審査を受けたときに、当院の倫理評価は最高の S ランクをいただきました。
おお、 S ランク。
多職種が集まってその患者への最善は何かを、討議します。
はい、
日本医療機能評価機構の審査を受けたときに、当院の倫理評価は最高の S ランクをいただきました。
おお、 S ランク、一番最高のランクということですね。はい、倫理に力を入れているということなんですね。
はい、留学している学生が手術を受けるのに遠方で親が来日できない、治療の効果が出ているのに、患者が治療の中止を希望している、窒息の可能性があるけど患者は吸引してほしくない、いろんな相談を受けます。病院によっては診療科、 医師同士の垣根の高い病院がありますが、はい、当院は高野医師もカンファレンスに入って話し合う風土が自然とできています。これは本当大変ありがたいことだなというふうに思っています。
なるほど。なんか考えてみると先ほどの事例は答えを出すのに迷う気もするんですよね。あの一人でね、どうやって答えを出していったらいいのかななんていう時でも結論っていうのは出るもんなんですか？
本当に難しくてデリケートな問題が増えているなと実感しています。
そうですね。
でもあの結論に至る過程が大切ですので、うん、迷えば何度も話し合いの機会を持ちます。
はい。
弁護士に相談するケースもあります。医師、看護師はもちろんソーシャルワーカー、事務職員、多くの職種で話し合います。
はい。
まあ、それぞれにやっぱり見る視点が違うので、うん、多職種カンファレンスを行うことは重要だなというふうに感じています。
はい。
これもチーム医療です。患者の安全が最優先されるんですけれども、患者にとって何が一番、最善かということを検討していきます。そして倫理に関して看護師への教育も行っています。
はい。
仕事を、する上で一番大切なのはやはり倫理観だというふうに思っています。
あのここで、ね、何度も今日はチーム医療と医療安全というお話で、チーム医療の中にその患者の方も入っている、だから一人で悩むのではなくて相談していただいて、まあ、結果を出すため の、 そのいろんな工程をしっかりと時間を共に過ごすことで、まあ、いいことが導かれるのではないかなというのがすごく分かったのとともに、本当に医療安全対策室にはたくさんの業務があるんだなっていうのを今のお話でも感じました。
はい。リスクマネジメント委員会ではコアのメンバーで医療安全パトロールも行っています。
はい。
不適切なシステムや環境の改善につなげています。ここでも医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務職員と多職種がパトロールに参加することで様々な視点に気づけるんです。
はい。あの患者さんに対してあの患者さんにこう直接接していない多くの人の支えがあって病院が機能しているっていうのがすごい分かりました。あの一人でね治せるものではもちろんないですし、あの一人で悩む必要もないですし、誰かと共にチームとなって自分のことを良くしていくっていうのがチーム医療なんだなっていうのが分かるとともに、頑張っていってもらえるんじゃないかなっていうのも感じました。さあ最後になりましたけれども、山川さん、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
患者様もチーム医療の一員です。疑問に思ったことや心配な点は遠慮なさらずお申してください。例えば検査で血をサラサラにする薬を、やめていたんだけどまだ飲まなくていいのかなとか、ちょっと息苦しいんだけど様子見てていいのかな、その一言でいち早く対応が可能となります。
はい。
ぜひ私たちと一緒に医療安全の取り組みへの参加をお願いいたします。これからも医療安全対策室では皆様に安全で質の高い医療や看護を提供できるように活動を続けていきたいと思っております。今日はどうもありがとうございました。
はい。何よりも皆さんにまずね、あの思っていることを口にしていただくことが大切ということですので、ちょっと相談に乗ってほしい、こういうことをねお尋ねしてみたいということがありましたら、西宮市立中央病院の医事課の方に相談させていただいたらいいですか？
はいはい。
あのね、入院されている方はもちろんですが、通院されている方もこちらの方にお声かけさせていただいていいですか？
はい、もちろんです。
はい。皆さんね、一人ではなく皆さんと一緒にチームになって体の方を絶対治していきましょう。今日お話しいただきましたのは、西宮市立中央病院医療安全対策室看護師長であります山川佳代子さんに、チーム医療と医療安全についてのお話伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。